説教好みになりますように。獅子ども倒木師。
今朝注目してみたい聖書の御言葉は、天使ガブリエルがナザレというガリラヤの町に使わされた、その時に語られました内容と、それに対してマリアが反応した言葉、特に一番最後のところに、37節38節あたりに特に注目し、そこに集中していきたいと思います。天使ガブリエルがナザレという町に、というガリラヤの町に使わされたと、最初の26節に書いてあります。わざわざそのように書いてあるのはなぜだろうか。それは当時ガリラヤはパレスチナの北にある県の名前で、ヘブライ語ではガリル、周辺の地、そういう意味で用いられていたところでありました。地名でありました。またナザレという地名も旧約聖書には一回も出てこない。むしろ後にイエスの弟子となったピリポが友人のナタナエルに、私は聖書が予言していた救い主に出会った、ナザレの人でヨセフの子である、とそう言った時に、ユダヤ人ナタナエルは即座にナザレから何の良いものが出ようかと反応したと、そうヨハネ福音書は伝えています。ということはガリラヤもナザレも無名の辺境の地であったということであります。しかしそこにも神のご計画があったのだと聖書はそう言いたいのであります。というのはイエス・キリストによる福音はユダヤ人だけのものではなくて、ユダヤ人からは軽蔑されていた異邦人、そういう人々をも含む周辺の人々にもその福音は伝えられる必要があった。先ほど読んだイザヤ書第9章、その前の第8章の終わりには、北方の北の方のアッスリアに侵略された地名として異邦人のガリラヤとの記述があります。そして9章にはの初めには、そのような闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。かつてのダビデの王座につく王が新しく生まれ、一人の緑子が生まれた。その王国は正義と恵みの技によって常しえに建てられる。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。そういう予言の言葉がイザヤ書に記されているのであります。ダビデの家系子孫からダビデ王の位を継ぐ王が現れるとあるのでありますが、先週読んだマタイ福音書には系図が あると申し上げました。その中にダビデの曽祖母にモアブ人ルツがいたことをマタイ福音書は書いております。この点にも、すなわち異邦人、モアブというのは異邦の地であると、異邦人、この点にもそのルツの子孫としてダビデも生まれてくるということがありますので、この点にも異邦人が救いの中に入れられていくということが示されているわけであります。しかし聖書はマリアがどんな家柄で育ったのか、あるいは豊かであったのか貧しかったのか、両親はどんな人であったのか、マリアは何歳であったのか、ナザレの村はどんな環境であったのか、 どんな彼女は教育を受けたのか。そのようなことには聖書は一切触れていないのであります。そのようなこの世の条件、人間的な条件はイエス・キリストの福音を信じることにおいて一切関係がないんだ。そのような条件を、人間的な条件を超えたところにある神の力、神の恵み、人間的な一切の条件を変えたところに神の恵みは働くのだ。神の恵みを信じていくということもまたそのような事柄なのだ。というのは、すでに旧約聖書において神の恵みを受けたと言われる人々は多数記されておりますけれども、皆神の恵みは人間的な条件を超えて、そういうものを超えて働くのだと、そういうことを聖書は記しているのであります。例えばモーセはどうだったか。モーセは神から、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルを連れ出すのだ、そう命じられましたけれども、モーセは神に言った、私は何者でしょう。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。さらにモーセは自分が口の重いことを理由に、まあ口下手であるということを理由に、そのような民をエジプトから脱出させるという、そういう使命には向いていないと言って断るのでありますけれども、私は必ずあなたと共にいる、その神の言葉の印が次々と与えられていく。例えば当時モーセは羊飼いとして、この羊飼いの、その羊飼いの仕事をしていた。そのために羊飼いの杖を手に持っていた。神はこう言われた、その羊飼いの杖を地に投げてみなさい、地に投げよう。命じられて投げると、その杖は蛇になった。驚いてモーセは身を避ける。神はこう言われる、蛇の尾っぽをつかみなさい。そうすると、つかむとそれはまた杖に戻った。また手を懐に入れよと命じられると、手は真っ白い、雷病のような白い手になった。そしてまた再び手を懐に戻しなさいと命じられ、そうすると元の手に戻った。もし人々があなたの言うことを信じないならば、その時にはナイルの水を取って乾いた地に撒きなさい、そうすれば水は血となるだろう、まあ、赤くなるだろう。モーセは次々とさらに自分の神に従って神の命令を受けたくないという、そういう条件を次々に出すのでありますけれども、神はそれらを次々と解決していく。ついにモーセは神に従ってその使命を果たすイスラエルの指導者として立たされていくのであります。エレミアという預言者はどうだったでしょうか。エレミアは自分が年が、年齢が若いということを理由に、この神の選びを辞退するのであります。しかしエレミア書にはこう書いてあります。主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところに使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われる。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない、私があなたと共にいて救い出すと主は言われたと、そうエレミア書は記しています。ギデオンという獅子もいました。 ギデオンはミディアン人を撃てという使命を授かるのですが、自分は最も小さい部族のもので、その中でも最も小さい家族の一員です。そのような任には耐えませんと断りますが、ついにその使命を行うことになるのであります。このように人間的な条件を私たちはそれぞれ持っています。しかし神の恵み、神の選び、そのようなものは、それは人間の条件を超えていくものなのだ、人間のそのような条件にはよらないのだ、能力があるから、自分は言葉がうまいから、そういう人間の条件ではないのだ。たとえ口下手なものであっても、神の恵みはモーセを捉えた、そして神によって立たされていった。神は一人一人に神の霊を与え、神の恵みに満たして、その神の使命を果たすものとされていった。一人一人はそのようにされていった。その記録を聖書は記しているのであります。ここでもマリアは人間的な条件を一切書いて、聖書は書いていないと申し上げました。それはただ神の恵みと神の選びは、ただそれがマリアの上に与えられたのだ、そしてそのことがマリアをイエスの母としていくんだ、そのことを天使ガブリエルはマリアに告げたのです。それが1章の35節であります。天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。今まで見てきたように、旧約聖書の人々に対しても神は聖霊、神の霊を与え、聖霊を与え、神の使命を果たすものとしてきたのです。イザヤ書42章には次のような言葉があります。見よ、私のしもべ、私が支えるものを見よ、私が選び、私が喜び迎えるものを見よ、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。これはイザヤ書42章にある言葉でありますね。皆さんよくご承知の通り、この言葉は苦難のしもべと呼ばれる詩の一節であります。そしてこれはイザヤ書の53章のあの我々が知っております苦難のしもべの言葉につながっている。キリストはこのような人の目には見るべき姿がなく、威厳もなく、慕うべき美しさもない、まさに十字架を負い、人々から鞭を受け、そして血を流して苦しんでいく、そのような苦難のしもべの姿。しかしこの人は神の霊を受けていた、神の霊に満たされていた、従いまして、いや初めから十字架の死に至るまで神の霊に、神の霊を受けていたんだ。突然イエス様は神の霊を受けたんじゃない、生まれる時から、いや生まれる前から実は神の子であった、神と共にあった、あのヨハネ福音書が書いているように、まさにこの人間として生まれになるときに、聖霊が、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると、そういうふうに神の霊を受けて生まれた。そこで天使はマリアにこう言ったのであります。あなたは神の聖霊を与えられて、マリアよ、あなたは神の聖霊を与えられて神の子を産む、それゆえに生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるであろう。マリアも聖霊を受け、神の救いの御業に仕える 大きな使命を果たすものとされていった。神の聖霊が与えられ、その力によって、でも今見ましたように、モーセもエレミアもギデオンもイザヤもその使命を果たすことができた。そして今ここでマリアも同じだった。あなたは、あなたに聖霊が下り、糸高き方、すなわちこれは神のことを表します。神の力があなたを包む。そしてだから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、そう言われました。これがガブリエルの言葉であります。37節に、神にできないことは何一つないとの天使のガブリエルの言葉がありますが、このところの文語訳聖書はこういうふうになっておりました。それ、神の言葉にはあたわぬところなし、それ神の言葉にはあたわぬところなし。これは言い換えれば、神の語ったすべての言葉には不可能なことはない。つまり神の語った言葉は必ず実現する、成就する、そういう意味であります。これは旧約聖書の信仰者たちもそれぞれそのような体験をしてきた。そもそも聖書では言葉と出来事とは一つなのであります。神はあなたと共にいる、だから神の言葉を語れとエレミアは預言者として立てられて、その活動が許されました。モーセは燃えている芝が燃え尽きてしまわない、そのような現象を見ることの中に最初の印がありました。それはその時芝が燃えている、近づいて行ってみる、しかしその時神は言われた、これ以上近づいてはならない、靴を脱げ、あなたはその神の御前にその泥足で踏み込むことはできないのだ。すなわちそこは神の聖なる領域、神の領域、神に触れる経験をした。あるいは靴を脱ぐことの中に自分の所有権を相手に引き渡すという意味もあったと言われています。いずれにしてもそのような行為の中に、燃え尽きない芝と何だろうか、物質は限度がありますね。しかし燃え尽きない、それは永遠なる神がここにいますという、そういう印でありました。そこにモーセは靴を脱げと命じられた。すなわちここでモーセは神の原理に触れたということであります。そして先ほど言った、私はイスラエルの苦しみを見た、あなたはこのイスラエルの民をエジプトから引き出せと、そういう使命を与えられたのです。そしてそこに印として与えられたのが、私はあなたと共にいる、そういう印でした。そしてモーセはたじろいでいますので、勇気がなかなか出てきませんので、モーセに杖を投げてみよう、蛇になった、あるいは手を入れてみよう、真っ白い手になってしまった、もう一度言ってみようと言ってまた元に戻った。そのような印を次々に神は与えて、神はここにいます、私はあなたと共にいる、そういう印を与えられたことによって、見ることによって、神の言葉は嘘ではないんだ、神が約束してくださったことはそのようになるんだ、神の言葉は神の出来事となっていくんだということを経験して、モーセは経験したのであります。37節でモーセは、マリアは、 神の言葉に不可能はないという天使ガブリエルの言葉を聞きました。そして38節でマリアはこう答えました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。この最初の主のはしためですというこの言葉は、私は完全に身も魂もあなたに従うものです、そういう意味であります。神の語った言葉に不可能なことはない。必ず神はそれを実現させてくださる。神はそのことの実現のために必要なすべてを整え、作り出し、完成させてくださる。特にマリアはこのことに対して、私は主のはしためです、身も魂もあなたに従うものです、あなたのお言葉通り好みになりますように、我が身をマリアは差し出しますと答えたのであります。これが主のはしためという意味であります。主のしもべという意味であります。あのイザヤ書42章に苦難のしもべというタイトルが付けられております。そしてイザヤ書53章につながっていくのであります。まさにイエス・キリストもまた主のしもべとしてこの世に生を受け、そしてその役割を果たしていった。そして全ての信仰者が、旧約聖書の時代に生きた人も、このマリアも、そしてイエス・キリスト、そして私たちもそのように我が身を差し出していく。マリアは自分の体を、自分の人生を、この神の御業のために仕えていくものとして自分の身を差し出しました。それはなんと大きな恵みに満ちていることでしょう。マリアが神の聖霊を受けて、この神の御業に仕えていった。マリアも年若いためにいろいろな不安があったに違いありません。しかしマリアは先輩エリザベスに助けられて、この大きな業に当たることができたのであります。そして生涯、肉によれば我が息子イエスですよね。十字架上で殺された後でも、この子は永遠の神の子である。生まれ出る子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。まさにそのように信じ、そのように受け取った、そのように信じた。そのようにしてイエス・キリストが十字架の後によみがえられて、そして初代教会が形成されていった時に、あの初代教会の弟子たちの名前が使徒言行録の初めの方に記されておりますが、そこにこう書いてあるんですね。弟子たちは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。このマリアもまた弟子たちと同じような群れの一員として、主イエスキリストを神の子と信じる、そういう群れの中に加えられて、そして初代教会の一員として教会の群れのを形成していった。マリアもそうであったというのであります。そしてこの出来事、今申し上げたようにモーセもエレミアもギデオンもさらにマリアも、しかし聖書はそれだけの話ではないのであります。そのような人々の例を挙げて、このクリスマスの出来事は今ここに生きる私たちの救いの出来事なのだというのであります。イエス・キリストという救い主の第一の誕生に直接立ち会ったのはマリアでありました。しかしその第一の誕生はそれだけで終わらず、第二の誕生、第三の誕生、第四の誕生と次々に続いていく、 救いの出来事を神は想像なさっていくのです。神は旧約の時代にも働いていましたけれども、イエス・キリストの誕生にももちろん関わっておりましたけれども、その後にあのパウロにも働いたと書いてあります。パウロは言いました。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きているのです。これはガラテヤ書2章の20節の有名な言葉です。パウロの中にイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったのは生ける神の働きです。神の聖霊を受けなければ誰もイエスはキリスト、神の子、救い主と告白することはできないとパウロは書いています。キリストの霊を受けた者はこの神に対してアバ父よと呼びかけることができるようにしてくださったとパウロはロマ書8章15節で書いています。この霊、キリストの霊、聖霊によって私たちは神をアバ父よと呼ぶのです。パウロがこのように書いていますことは、聖書の救いの物語は、出来事は聖書の中にとどまっているんじゃないということであります。モーセもエレミアもマリアもパウロも聖書の話ですね。そうじゃないんだと、それだけではないんだと、キリストがお生まれになったということ、そのことに働いてくださった神の御業は、その言葉を読む私たちのうちにも神は聖霊を与えて、一人一人に、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、そのような信仰を神は私たちのうちに創造してくださるのであります。これが救いであります。キリストの誕生によって東洋の外れに住む私たち、あのイザヤ書が書いていますように、闇の中に住んでいる民は大いなる光を見た。ユダヤ人から見るならば、我々は闇の中に住む異邦の地の人間なのです。しかしそういう私たちにも、先ほど聖書が言ったように、聖書が書いていますように、そういう人々にも神の大きな救いが開かれていったんだ。聖霊を受けることによって誰でもこの救いに預かることができるようになったのだと、そういうふうに聖書は書いているのです。マリアに聖霊が臨み、糸高き神、糸高き方、神の力がマリアを覆うとき、救い主の誕生となりました。それと同じように、私たちにも神の聖霊、キリストの霊を私たちに与えられるときに、私たちのうちに神の御子キリストが生きて誕生してくださるのであります。そのときどんなことが起こっていくのでしょうか。キリストが私たちのうちに生きてくださるときにどんなことが起こっていくんだろうか。神によって罪の許しが与えられます。その人がどんな過去を持っているか、そういうことを聖書は記していません。そういうものを超えるものが神の恵みなのだ。私たちはどんな過去に失敗をしたか、そのことを聖書は書きません。そのことを超越して、そのことを打ち破って、私たちのうちに神の恵みが与えられていくんだ。神の恵みによってあなた方は新しい希望に生きることができるんだ。私たちの過去が問題ではありません。私たちのに与えられているのは、これから歩んでいく私たちの新しい希望であります。希望の光がこのイエス・キリストを通してきたのだ。暗闇の中に住んでいる民は大いなる光を見た。私どもは罪を許され、神の新しい子供たちとして新しく神と共に歩んでいく、 キリストの恵みを受けて、キリストの許しを受けて歩んでいく、そういう新しいキリスト者としての誕生がここに約束されているのであります。聖霊によって今年のクリスマスに新しくキリストを信じる人々が与えられるように共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストのご降誕を待ちわびる第二の礼拝を共に守りました。どうかあなたは今も働き、一人一人のうちに暗闇ではなくて新しい希望の光をこの主イエスキリストによってお与えくださいました。その大きな事実を、確かな恵みを、ともどもに感謝を持ってマリアの信仰に習い、その恵みがお言葉通りこの身になりますようにと、そのように自らを差し出し、その恵みに預かる砕けたる魂を一人一人に与えてください。この一週間の戦い、あなたは共にいて、一人一人に良き恵みと確かな希望とを持って戦う力を与えてくださいますように。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。